6、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。7、高齢者生活支援事業。問い合わせ、高齢者福祉課、内線397。高齢者の方がいつまでも住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、在宅生活を支援するため、下記の事業を行っています。気軽にご相談ください。高齢者生活支援事業一覧。表です。サービス名、内容、費用など。配食サービス、一食400円。自宅へ昼食を届けることで安否確認を行う。対象、高齢者または身体障害者のみの世帯で調理が困難な方。以下この順。日常生活用具給付、貸与。1、電磁調理器の給付。所得に応じて自己負担あり。2、固定電話の貸与。通話料は自己負担。1、原則一人暮らしの高齢者で電磁調理器が必要な方。2、市民税非課税で電話のない原則一人暮らしの高齢者。寝具乾燥サービス、無料。寝具乾燥は年22回以内。寝具丸洗いは年1回。高齢者または身体障害者のみの世帯で、身体的理由などにより寝具の乾燥が困難な方。緊急時連絡システム、無料。急病、事故などの緊急時に消防署に簡単に通報できる機器を貸与。固定電話が必要。高齢者または身体障害者のみの世帯で、心疾患や慢性疾患などの持病があり、緊急時の119番通報が困難な方。紙おむつ支給、無料。月額6000円以内の紙おむつを支給。市民税非課税世帯で、要介護3から5の認定を受けており、在宅で生活をしていて、紙おむつの使用が必要な方。徘徊探知機貸与、月額500円。位置情報を得られる探知機を貸与。要介護認定を受けた、徘徊のある高次脳機能障害や認知症の高齢者などを在宅で介護している方。徘徊高齢者等ステッカー配布、無料。氏名、市は市町村の市、と登録番号が印字されたステッカー20枚を配布。認知症など疑いも含むにより徘徊する恐れのある高齢者などを介護している方、65歳未満の方も対象。触れ合い収集、無料。週1回ゴミの個別収集を行う。高齢者または障害者のみの世帯で自力でゴミを集積場へ搬出することが困難な世帯。近隣住民の協力、民間サービスの利用などにより、搬出できる世帯は除く。自立支援型ショートステイ。1日1540円。生活保護世帯は1日760円。要介護、要支援認定で、非該当と認定された方で、ショートステイの利用が必要な方。老人介護手当、月額5000円を支給、年3回。介護保険料の段階が第1から第3段階に区分される市民税非課税世帯で、要介護3から5の認定を受けた高齢者を介護している同一世帯の方。介護保険利用者負担補助。介護保険の在宅サービス利用で支払った利用者負担額の4分の1を補助。老齢福祉年金受給者の方は 2分の1を補助。総合事業対象者または要支援・要介護認定を受け在宅サービスを利用する市民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方を除く。公衆浴場・高齢者入浴料助成。公衆浴場の入浴補助券、1回につき100円を利用者が負担を交付、年間20枚以内。無料入浴券を交付、年間52枚以内。一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯の方、無料入浴券は自宅に入浴設備のない方が対象。市内循環バス特別乗車証交付。利用運賃が無料になる特別乗車証を交付。障害のある方は障害福祉課で交付。70歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方。表終わり。
8、固定資産税の軽減措置について、家屋、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、熱損失防止改修、認定長期有料住宅。問い合わせ、税務課家屋係、内線355。住宅の耐震改修やバリアフリー改修、熱損失防止改修などを行った場合や、認定長期有料住宅を新築した場合は、下表の通り、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。対象となる方は、申告をしてください。表です。軽減措置の種類、4種類あります。耐震改修、減額率、2分の1、認定長期有料住宅の場合は3分の2。適用面積1戸当たり住宅部分の120平方メートルまで。適用期間工事完了の翌年度分。改修内容現行の耐震基準に適合する工事。主な要件人の居住のように供する部分が2分の1以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。バリアフリー改修と熱損失防止改修の場合は、国または地方公共団体からの補助金などを除く。1982年1月1日以前に建てられた住宅。2020年3月31日までに、一定の耐震改修工事を行った住宅。申告書類。1、申告書。2、耐震基準適合証明書。3、領収書の写し。工事内容や費用がわかるもの。4、認定長期有料住宅の場合は、認定通知書の写し。資料として、改修工事の見積書、明細書、改修前後の写真。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ、バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。バリアフリー改修、減額率3分の1、適用面積、1戸当たり住宅部分の100平方メートルまで。適用期間工事完了の翌年度分。改修内容廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化。主な要件、人の居住のように供する部分が2分の1以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。バリアフリー改修と熱損失防止改修の場合は、 国または地方公共団体からの補助金などを除く。新築された日から10年以上を経過した住宅、賃貸住宅を除く。2020年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅。次のいずれかの方が居住していること。65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方、改修後の住宅面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下。申告書類。1、申告書。2、改修工事の見積書、明細書。3、住民票の写し。4、要介護または要支援認定や、障害のあることがわかる被保険者証や手帳。5、領収書の写し。6、改修前後の写真。7、介護保険の住宅改修で補助金を受けた方は、補助金の決定通知書。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。熱損失防止省エネ改修。減額率3分の1、認定長期有料住宅の場合は3分の2。適用面積1戸当たり、住宅部分の120平方メートルまで。適用期間、工事完了の翌年度分。改修内容、窓の改修を含む床や天井、壁の断熱改修、窓の改修は必須。主な要件、人の居住のように供する部分が2分の1以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。バリアフリー改修と熱損失防止改修の場合は、国または地方公共団体からの補助金などを除く。2008年1月1日以前に建てられた住宅、賃貸住宅を除く。2020年3月31日までに一定の熱損失防止、省エネ改修工事を行った住宅。改修後の住宅面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下。申告書類。1、申告書。2、省エネ適合証明書。3、領収書の写し。4、国または地方公共団体からの補助金を受けた方は、補助金の決定通知書。5、認定長期有料住宅の場合は、認定通知書の写し。資料として、改修工事の見積書、明細書。改修前後の写真。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。認定長期有料住宅、新築。減額率2分の1。適用面積1戸当たり、住宅部分の120平方メートルまで。適用期間、新築後5年分。3階建て以上の中高層耐火建築物は新築後7年分。改修内容、記載なし。主な要件、人の居住のように供する部分が2分の1以上。長期有料住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期有料住宅。2009年6月4日から 2020年3月31日までに新築された住宅。居住部分が50平方メートル以上、280平方メートル以下。申告書類。1、申告書。2、認定通知書の写し。申告期限。新築した年の翌年の1月31日まで。表終わり。9、平成31年4月の保育所、保育園、小規模保育施設、認定こども園などの入所、申し込み受付、問い合わせ、保育課、内線332、入所のご案内、申し込み書類の配布。10月1日月曜から、保育課、各出張所、交流センター、保育所、保育園、子ども未来応援センターで配布予定です。市ホームページからも入手できます。対象、保護者が就労や疾病などにより、家庭で児童を保育できないなど、保育を必要とする理由に該当する方、保育を必要とする理由や施設の一覧など、詳しくは、入所のご案内をご覧ください。3歳以上で認定こども園の幼稚園教育だけを希望する保育を必要としない場合は、認定こども園へ直接申し込みをすることになります。受付会場での申し込みは必要ありません。一時申し込み受付日時と場所。表です。申し込み受付日時、場所の順。11月16日金曜、午前9時から11時30分。午後1時30分から5時。市役所1階、全員協議会室。11月17日土曜、午前9時から11時30分。午後1時30分から5時。市役所1階、全員協議会室。11月19日月曜、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時、ピアザ富士見2階、多目的ホール。11月20日火曜、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時、水谷公民館1階、多目的ホール。表終わり。ピアザ富士見、水谷公民館は車での来場はご遠慮ください。当日は申し込み書類一式と母子健康手帳を持参し、申し込み児童同伴でお越しください。平成30年5月15日以降に出生した児童、6ヶ月未満の児童の面接は、入所した施設で後日行います。受付は整理番号を配布し、番号順に行います。午前中の受付は100番までです。101番以降の方は、午前中に整理番号を配布していても、受付は午後になります。申し込み書類にマイナンバーの記載が必要になりました。マイナンバーの確認、本人確認も行います。詳しくは、入所のご案内をご覧ください。平成30年度の保育所、保育園、小規模保育施設、認定こども園などの入所申し込みをしていて、保留となっている方も、申し込み手続きが必要です。例年、市役所での申し込みは混み合います。ご都合のつく方は、ピアザ富士見、水谷公民館での申し込みをお願いします。保育料、保護者などに課税される住民税額に基づき算定します。利用調整、申請者の希望や保育所などの状況で市が利用調整を行い、入所が決定します。定員を超える場合は入所できないことがあります。 二次申し込み受付。一次申し込み受付分の入所決定後に欠員がある場合に利用調整を行います。受付期間、平成31年2月15日金曜から28日木曜。受付場所、保育課。申し込み書類一式と母子健康手帳を持参し、申し込み児童同伴でお越しください。平成30年8月14日以降に出生した児童、6ヶ月未満の児童の面接は入所した施設で後日行います。一次申し込み分は平成31年2月8日金曜頃に、二次申し込み分は3月8日金曜頃に結果通知を郵送する予定です。主な施設の種類、保育所、保育園。対象年齢、0歳から小学校就学前。特徴、保育を必要とする児童を保護者に代わって保育する施設。小規模保育施設、対象年齢、0歳から2歳。特徴、保育所よりも少人数、6人から19人を対象に、保育を必要とする2歳までの児童を家庭的な環境で保育する施設。認定こども園、対象年齢0歳から小学校就学前。特徴、保育所、保育と幼稚園、教育の機能を併せ持つ施設。0歳から2歳、保育を必要とする児童を保護者に代わって保育します。3歳から5歳、幼稚園教育を行い、さらに保育を必要とする児童には、幼稚園教育終了後の保育も行います。10、平成31年4月の放課後児童クラブ入室申請受付。問い合わせ、保育課、内線203。申請書の配布、10月1日月曜から保育課、各出張所、交流センター、保育所、保育園、子ども未来応援センターで配布予定です。市ホームページからも入手できます。対象、保護者の就労などにより、昼間家庭で保育できない、小学1年生から6年生の児童。申請受付日時と場所、表です。申請受付日時、場所の順。11月10日土曜、午前9時から正午、市役所1階、全員協議会室。11月12日月曜、午後2時から4時、水谷公民館2階、講座室。11月13日火曜、午後2時から4時、富士見の交流センター3階集会室、表終わり。水谷公民館、富士見の交流センターは、車での来場はご遠慮ください。必要な書類が不足している場合は、受付できません。詳しくは、申請書と一緒に配布する、入室のしおりをご覧ください。受付日時に申し込みができない方は、11月14日水曜以降、保育課にて随時受け付けます。現在、入室している児童には、クラブを通じて案内します。開室時間、学校がある日、月曜から金曜、授業終了後から、午後6時30分。学校が休みの日、土曜、春休み、夏休み、冬休みなど、午前8時から午後6時30分、午後7時まで延長あり、有料。休室日、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日、保護者負担金、 毎月の保護者負担金は、世帯の所得税または市民税の課税状況に基づき算定します。その他、年1回、障害保険料と延長利用料、延長利用者のみ月額制が必要です。それぞれ口座振替で納入していただきます。放課後児童クラブ一覧。鶴瀬放課後児童クラブ、水谷放課後児童クラブ、南畑放課後児童クラブ、関沢放課後児童クラブ、勝瀬放課後児童クラブ、水谷東放課後児童クラブ、諏訪放課後児童クラブ、水穂台放課後児童クラブ、針ヶ谷放課後児童クラブ、富士見の放課後児童クラブ、鶴瀬台放課後児童クラブ。放課後児童クラブは小学校の敷地内にあります。11. がん検診を受けましょう。問い合わせ健康増進センター、電話 049-252-3771。 日本人の死亡者数全体の3人に1人が癌で亡くなっています。症状がない早期の段階で癌を発見して早期治療につなげるために、ぜひ癌検診を受けましょう。実施医療機関や日程は、平成30年度癌検診などのお知らせ保存版、広報富士見5月号の折り込み保存版、または市ホームページをご覧ください。集団のがん検診、検診日は決められていますので、健康増進センターに確認しお申し込みください。表です。集団検診名、対象、受診料の順、胃がん、40歳以上500円、前立腺がん、50歳以上の男性、500円、乳がん、40歳以上の女性で平成29年4月から受診していない方、2000円。表終わり。個別がん検診、11月30日金曜まで富士見市、富士見野市、三好町の実施医療機関で受診できます。直接医療機関にお申し込みください。表です。個別検診名、対象、受診料の順、肺がん、40歳以上500円、大腸がん、40歳以上500円、胃がん、胃内視鏡検査、50歳から64歳の奇数月に生まれた方、3000円、65歳以上の奇数月に生まれた方、1500円。子宮がん、頸部のみ、20歳以上の女性で奇数月に生まれた方、1000円。表終わり。
10月から12月は滞納整理強化期間です。ストップ滞納。問い合わせ修正課、内線360。当市をはじめ県内63市町村と県では滞納整理強化期間を設定し、ストップ滞納を合言葉に徴収対策を進めています。納税は便利な口座振替で、口座振替、自動払い込みは一度手続きをすると、以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされます。納期限ごとに金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、納め忘れを防ぐことができます。ぜひご利用ください。ペイジー口座振替受付サービス、収税課の窓口でキャッシュカードの暗証番号を入力するだけで、各種税金の口座振替の申し込みが完了します。 預金通帳や通帳届出印鑑は不要です。夜間、土曜会長の納税、相談窓口のお知らせ。夜間、納税相談、毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜、納税相談、原則、毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。場所、収税課。督促状発送後、10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないとなっています。差し押さえなければならない、この一行は赤い字で書かれています。国税徴収法第47条抜粋。納付相談がない場合には、市では督促状や催告書、差し押さえ予告書を通告しているため、事前に電話や手紙で連絡することはなく、財産の差し押さえを執行しています。また、市職員が直接自宅や事業所などの捜索を行う場合もありますので、少しの滞納は問題ないなどと安易に判断することなく、収税課に連絡をしていただき、早急に税金の納付または納付相談を受けるようにしてください。流れ図です。納税通知書の発送、矢印、納期限、矢印、督促状の発送、矢印、それでも納付や相談がないと、財産調査、財産の差し押さえ、看過、流れず終わり。13、通信販売で注文する前に契約内容の確認を。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。インターネット通販は、スマートフォンやパソコンから24時間、いつでも手軽に注文でき、幅広い世代の方に利用されています。しかし、画面上の規約や注意事項をよく読まずに注文し、試しに1回の購入のつもりで注文したのに定期購入になっていたというトラブルの相談が多く寄せられています。相談事例。SNS、ソーシャルネットワーキングサービスで初回限定500円の化粧品の広告を見て注文した。一回限りのつもりだったが、届いた商品に同封されていた請求書には、次回の商品発送日と定期購入コースであることが書かれていた。さらに2回目以降は商品の金額が1箱5000円と高額である。すぐに解約しようと事業者に電話したが、何度かけてもつながらず解約できない。消費者へのアドバイス。初回お試しや1回限定といった価格が設定されている場合、定期購入が条件になっていることがあります。平成29年の特定商取引法施行規則の改正により、通信販売の広告や申し込み、確認画面上に、定期購入契約や支払い総額、契約期間などの表示が義務付けられました。注文前に広告の隅々まで見て、契約内容や解約条件、返品特約などをしっかり確認することが大切です。事業者へ電話がつながりにくいときは、曜日や時間帯を変えるとつながる場合もあります。問い合わせや相談は消費生活センターへ。相談日月曜から金曜。相談時間午前10時から正午、午後1時から3時30分。と吹き出しのあるフワッピーのイラストがあります。14、スマートフォンなどで 簡単納税、モバイルレジ、問い合わせ、修税課、内線360。モバイルレジとは、納付書のバーコードをスマートフォンなどのモバイルレジ専用アプリのカメラで撮影し、インターネットバンキングまたはクレジットカードで市税などの納付ができるサービスです。金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、現金が手元になくても納付が可能なので大変便利です。利用できる税目、市県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、普通徴収。インターネットバンキングからの納付。事前にご利用の金融機関にインターネットバンキングの利用申し込みが必要です。入間の農業協同組合、ゆうちょ銀行は本サービスの利用はできません。インターネットバンキング、クレジットカードで納付された場合は、領収証書が発行されません。クレジットカードを利用した納付。納付いただく税額のほかに、決済手数料がかかります。利用可能なクレジットカード、ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナース。スマートフォンのみ利用可能。モバイルレジ専用アプリのダウンロード方法。先のコードまたは URL からアクセス。https://bc-pay.jp/。QR コードがあります。利用できない場合、納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合、納付書にバーコードがない場合、金額を訂正した場合、納期限が過ぎている場合、詳しくは市ホームページをご覧ください。流れ図です。モバイルレジ、納付手順。スマホアプリを起動。矢印。カメラでバーコード撮影。矢印。納付内容確認。二つあります。一つ目。インターネットバンキング、納付。金融機関を選択。矢印、納付。二つ目。クレジットカード納付。カード情報を入力。矢印、納付。流れ図終わり。15、聴覚・発話に障害がある方が119番通報できるネット119緊急通報システム。11月1日木曜運用開始。本システムはスマートフォンなどのインターネット接続を利用して素早く119番通報ができます。利用・登録説明会。時、10月27日土曜。1、午前10時。2、午後2時。場所、入間東部地区事務組合消防本部。対象、市内在住、在勤、在学で聴覚や発話の障害などにより音声通話が困難な方。申し込み方法、ネット119登録説明会参加申し込み書に住所、氏名、参加希望時間1または2を記入し、ファックスまたは郵送でお申し込みください。10月20日土曜必着。参加申し込み書は入間東部地区事務組合消防本部ホームページや障害福祉課で配布しています。詳しくは同組合消防本部ホームページをご覧ください。 申し込み問い合わせ、入間東部地区事務組合消防本部指揮統制課、郵便番号 356-0058 富士見野市大井中央 1-1-19 電話 049-261-6031 ファクス 049-262-2633 16平成30年度富士見市環境問題啓発ポスター審査結果。問い合わせ環境課内線299。市内の小中学校と特別支援学校の児童生徒を対象に募集した作品の中から審査を経て選ばれた作品を展示します。展示期間10月10日水曜から19日金曜午前8時30分から午後5時15分、木曜は午後7時まで、最終日は午後4時まで。場所、市役所1階待合スペース。表彰、最優秀賞、優秀賞に選ばれた方は、10月27日土曜の2018富士見ふるさと祭りで表彰されます。なお、ふるさと祭り当日は、きらり富士見展示室に展示します。午前9時30分から午後3時45分。作品は広報活動などで広く活用させていただきます。表です。賞、学校名、学年、氏名、タイトルの順。最優秀賞、鶴瀬大賞4年、小川舞子。ゴミを減らしていいね、増やそう。優秀賞、5つあります。鶴瀬賞1年、朝倉瑞希。ポイ捨て禁止。鶴瀬賞3年、佐伯沙羅。みんなで守ろう。瑞穂大賞5年、佐野智樹。ゴミを減らそう。西中2年、萩尾智香。ポイ捨てストップ。ストップはアルファベット。西中2年、坪井文香。捨てちゃうの？入選、12あります。瑞穂大賞1年、野地みとい。みんなのハートで地球は元気。諏訪賞1年、川口リオナ。みんなの未来、あなた次第。諏訪賞6年、北川葵。世界のゴミ問題。水谷東賞2年、吉沢愛美。分別しよう、あなたのそのゴミ。鶴瀬大賞3年、古川博人。守ろう、綺麗な森。水谷賞5年、高石玲也。未来の姿、あなた次第。水谷賞6年、阿部愛理。ストップ、地球温暖化。難波田賞6年、安納さえ。地球温暖化防止。本郷中1年、山崎青葉。自然の恵み大切に。本郷中2年、竹林瑞希。ポイ捨て不法投棄をなくそう。本郷中2年、西田雄生。地球を守る。水谷中2年、池畑佐穂。切らないで。継承略、表終わり。最優秀賞作品の写真があります。17、パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。富士見市空き家等対策計画案について。問い合わせ、 建築指導課、内線418。近年増え続ける空き家が社会問題となっており、空き家の適正管理や利活用などの総合的な対策が求められています。こうした状況を踏まえ、市では平成29年6月に富士見市空き家等対策の推進に関する条例を制定し、本条例に基づき、総合的かつ計画的な空き家対策を推進するため、富士見市空き家等対策計画案を作成しました。この計画案に対し、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、10月1日月曜から31日水曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックスまたは建築指導課に直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布。市役所本庁舎1階、市政情報コーナー、建築指導課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所建築指導課、ファクス 049-254-0210、 市ホームページの応募フォームもご利用いただけます。注意点、意見提出の際は住所・氏名などの記入が必要です。住所・氏名は公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。またいただいた意見に個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。
18梅廉価数量限定販売、問い合わせ富士見市商工会、電話 049-251-7801、 産業振興課、内線243。梅廉価は市内三米彩の絆から醸造した純米吟醸酒縄文海進の原酒に市内産青梅を漬け込んだ爽やかな風味が特徴のお酒です。販売開始10月20日土曜、予約価1,080円、税込み。 500ml 約1200本限定販売。販売店、縄文海進販売店の会加入店、梅廉価販売店、縄文海進販売店の会加入店は市ホームページをご覧ください。梅廉価の写真です。ピンク色のキャップに細長い透明のボトルです。中身は薄いピンク色をしています。白のラベルに青字で縦に梅廉価と書かれ、その周りに薄ピンクの梅の花、濃いピンクのハート、緑色の葉っぱと青梅が描かれています。ピンクのタグがついています。あなたの恋の花は梅のように甘酸っぱいですか、と書かれています。写真終わり。19家具転倒防止器具などの取り付け補助、問い合わせ安心安全課、内線445。過去の大震災の負傷者の多くは家具の転倒などによるものでした。地震の際の怪我を防止するためにも家具の転倒防止は大切です。市では転倒防止器具の取り付けの際の高所作業などを支援します。詳しくはお問い合わせください。対象、高齢者または障害をお持ちの方のみで暮らしている世帯。市が行うのは、 器具の取り付けです。器具の購入は自己負担になります。20. 家屋の取り壊しやその予定があるときは、問い合わせ税務課家屋係内線355、平成31年1月1日現在で家屋が存在する場合、平成31年度の固定資産税、都市計画税の課税対象となります。平成30年中に家屋を取り壊した場合、平成31年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなるため、平成30年中に家屋を取り壊した方や、取り壊す予定がある方は、税務課家屋係にご連絡ください。登記済みの家屋を取り壊した場合、埼玉地方法務局指揮出張所、電話 048-476-1230 に、滅失登記の申請をしてください。21. 宝くじ助成金で町会活動の備品を購入。問い合わせ、共同推進課内線258。えのき町町会では、宝くじ助成金を受けてアルミステージなどを購入しました。宝くじ助成金は、一般財団法人自治総合センターが実施する宝くじの社会貢献・広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源としています。あなたに夢を、町に元気を、宝くじと書かれたくーちゃんのイラストがあります。写真です。紅白の横断幕がかかったアルミを組み立てたステージです。写真終わり。行政情報終わり。